鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は週刊文春シネマ2023夏号に掲載されている鈴木さんが今新作について話せることをテーマに受けたインタビューの模様をお送りします。インタビュアーは週刊文春シネマ編集長の高市直之さんです。まずはこんなお話から。
これね、忘れもしない7月1日付のね、はい、企画書っていうのを出して、僕に見せてくれるわけですよ、はい、まあ20分分の絵コンテを書かせてくれ、はい、その20分分を書き終わるのは、はい、やっぱりその年の暮れがあったんですよ。たった20分なのにね、読み始めたらすごい時間かかるんですよ。情報量多いんですよね。半年かけりゃそういうこともあるよなって思いつつかって見てったでしょ、はい、これはですね、客観的に言うとね、はい、面白いわけですよ。その面白いっていうのをどうしようって、なんかの間違いじゃないかなで間を置いといてね、はい、またそのまましといて、多分ね、はい、日にちが変わるぐらいにもう一回読んでみたんですよ、はい、やっぱり面白いんですよね。その時に本当の気持ちを言うとね、はい、これだけどこの面白さを維持して最後まで到達する、うんうんうんうん、これは無理だと思ってたんですよ。これは今はね、やる気でも、うん、本当に映画の完成まで到達できるのかって言ったら怪しい、うんうん、あだとしたらって、はい、まずね頭の中でね、はい、仮にやるとしてもって、うん、俺で僕が決めたのは、はい、作るのいいけど人に迷惑かけちゃいけない。でそれはどういうことかって言ったらね、はい、頭の中でなんとなく浮かんでくるんですよ、はい、制作委員会やめようかなとか。
はいはいはい、
で制作委員会ってね、はい、なんていうのかな、まあ、いろんな会社が、はい、まあ、お金も出してくれるんですけれど、はいはい、ね、それによってある種のお祭り騒ぎができるから、そうすると映画をやっていく時の重要な、ね、要素だったんですよね、うんうんうん、でそれをなしにするとね、うん、迷惑かけない、うん、でだってやっぱり皆さんね期待するから、はい、ね、いろんなことあるからお金を出すわけで、うん、で協力もしてくれるん で、はい、でだとしたらね、それがなくなれば、うん、ね、宮崎駿も、うん、ね、寂しいだろうなと思って、うん、こういうことも考えたんですよ。映画を作るっていうのでね、
はい、
昔は、
はい、
ある時代は、ね、
え
王様がいて、うんうん、それでいわゆるパトロンですよね、お前やれとか言われて、うんうん、それで絵描いたりとか、はい、いろんなことやってきたわけじゃないですか、はい、そうそれがね、はい、なんとかならないのかなって前から思ってたんですよね、うんうん、どういうことかって言ったら、はい、ポンとだなんかお金出して好きなようにやれって言ってくれるパトロン、うんうんうん、欲しいなと思ってたんですよね、
はい、
だけれど、その王政みたいなものがね、世界の歴史の中でなくなった。じゃあその後何がやってきたかって言ったら、ネーションステート、国民国家でしょ。そうこれが大変でしたよね。だって王様がいて全部決めてくれたら楽じゃないですか。
まあそうですね。
ところがネーションステートっていうのはみんな頑張らなきゃいけないわけでしょ、
それぞれに。
そんな能力もない人が、そうすると能力がないということで、ついでに言うとね、僕ですらがね、これ映画やらなきゃって思った時は、
はい、
ねえ、そんな言葉は本当はね僕には全くふさわしくないんですけれど、うん、いわゆるビジネスって商いをやんなきゃいけない、
そうですね、
でしょ、
う
ん、だから僕はこれね、はい、本当のこと言うとものすごい辛かったんですよ。でどういうことかって言ったらね、自分にそんな能力があるかどうかっていうのはね、まあ、僕には雑誌を作ってそれを売るみたいな経験があって、はいはい、経験値がね、はいはい、だけど映画の方は何もないわけでしょ、
うんうんうん、
そう自分でやって果たしてうまくいくのかしらって、そういうことはやっぱり考えましたよね、うん、でも逆に言うとね、はい、僕やっててすぐ分かったんですけど、過去の話、
はいはい、
そういうのがあったから、
うん、
ね、
はい、
要するに制作委員会が、はい、あれ何なのかって言ったらね、
はい、
まあいろんな人がね、はい、まあ足りないお金を、ね、うん、提供してくれるかとか、うん、いろんなことあるんですけれど、はい、一番何が大きかったかっていうとね、はい、みんなの期待の目ですよね、
うん、
でそれによってプレッシャー生まれるわけですよ、
はいはい、
これ真面目にやんないと怒るなみんなっていう、
はい、適当じゃダメだぞ。
そう、そうするとちゃんと映画作ってそれをお客さんに見てもらう、うん、それが大事なことでしょ、うん、でそれは一種ね、はい、僕をまともにしたんですよ、僕という人間を。
プロデュースをする上で、映画を作る上で、
う、うん、だからそれをね、うん、縛ってたそれをね、うん、なくしちゃおうと思ったんです、うん、何しろもう年でしょ、3年、はい、1年準備、2年で作る、うん、もうこれ取っ払おうと思ったんです。あ、僕の頭の中にあったのはね、最低でも3倍かかるなと思った。
それは
3年じゃなくて9年、
年月が、
そう、
あ、時間が、は
い、そしたらね、映画なんて、まあ、どんな人からもそうかもしれないけれど、はいはい、ね、あの1年にね、スタッフ抱えてやってたらどのぐらいお金かかるって大体見えるわけですよ、うん、はいはい、そうすると当たり前だけど、それまで作ってた映画の3倍じゃ効かないですよね、はい、制作委員会だから僕はペイラインをね、うんうん、超えなきゃいけなかった、うん、でしょ、うん、ところが制作委員会なければ赤字になったっていいわけですよ。
いやいや、根本的にまずいっていうか、
いや僕そんな考えないです。僕、
あ、そうです。
だってジブリだけでお金出せばね、困らないでしょ、あの失敗した時に、うん、そう考えたんですよ。
攻められない
制作委員会なし
なし、はい。
で次で僕の中に浮かんできたのがね、宣伝ってすごいね、うん、大真面目にやってきたわけですよ、はいはい、これはまあ皆さんの期待に応えるためですよね、うん、でそういうことをやらないと何しろね、映画一本いろんな人に見ていただけない、うん、でそれはね、皆さんもそうだけど実はジブリだって同じだったわけで、
いやそれはもうそうですよね。
そしたら、はい、宣伝をやめようかな、
うん、でもこう結構昔からその宣伝ってどうなんだろうみたいなことを鈴木さんおっしゃってはいましたよね。
いました、
はい、
もともとあるんですよ、
その思考は。
だって僕別に宣伝やりたいわけじゃないもん、はい、ちょっとこれ難しいんだけど、言い方難しいですよね。
そうですね、
うん、まあ映画作るのは好きだったけど、はいはい、ね、あのそれをいろんな人に見てもらうためのいろんな告知の努力、うんうん、それをねむちゃくちゃやりたいとか、はい、そういうのはなかったですね僕は。今まで僕ね、はい、いろんな映画やって、はい、まあ、作りますよね、これでそれを世の中に告知して、はい、みんなに見ていただくって、はいはいはい、でそういうことで言うとね、やってきたことは何かって言ったらね、博打がないんですよ。
博打がない、う
ん、だってちゃんとお客さんがね見てくれるものを僕作ってきたから、
はいはい
ね、そこから外れないんだもん、うん、これでそのためにどういうことを僕が導いたかというとね、はい、要するにジブリの作品の大きな特徴の一つはね、はい、ある特定の年代の人に、ね、うん、要するにアピールした作品じゃないですよね、うんうんうん、オール世代、うんうん、ターゲットなし、うんうん、でそれなんでかって言ったらね、はい、ね、お金かかるからなんですよ元に。
あ、ははは、
だからそういうもの作ったんですよ、うんうん、でそれを宮さんとか高畑さんにね、はい、要求したし、うんうん、だからこれお金かかってたからね、うん、それは個人的ないろんなことを言うような作品作んないでくださいよって言って、あ、それは僕言い続けましたからね、うんうんうん、でそれで言うと、はい、今回はだからジブリにお金を貯めといたから、
あ、そういう
ことで、僕もともとそういう人なんですよ。あ、例えばジブリが独立するっていう時ね、はい、僕ね、まあ一応ね、はいはい、経営者の端くれでしょ、それいろんなことやって儲けるって方まず考えないんですよね、はい、僕の考え方ってね、なんて言うんだろう、最悪を想定するんですよ、ね、何もかもうまくいくわけじゃないから、うん、で何が世の中起こるか分かんないじゃないですか、そう独立するときにね、まず何やったかっていうとね、借金しまくったんですよ。
借金しまくり、
そう、いろんな会社から。でこれ何でかっていうとね、僕の経営方針ですよ、現金さえあればなんとかなる。
現金主義
で、はい、ね、社員の払うべき報酬ってあるじゃないですか、お金をその社員へのお金、うん、5年分で置いとこうと思ったんです、手元に。それはね、はい、貯めた金でも、はい、儲けた金でもない、はい、借りればいいんだと思ってたんです。
結構乱暴じゃないですか。
乱暴じゃないですよ。
じゃないですか、
だってお金に代わりはないんだから。でしょ、何にもやらなくても5年分ね、はい、5年間社員がね、うん、困らない、うん、そういう体制作ったんです、うんうん、これは僕は真面目さですよ。 だってさ5年分のお金をさ借りまくったんだよ俺。でそれさえあればね、もう映画作んなくったっていいんですよ。
いやよくないか。
最初の1年ね映画作んなかったんですよ、独立して。
そうでしたっけ。
まあ今回、ねえ初めて、そういうね皆さんの人の目をね気にしながら、コツコツやる、必要がなくない環境に置かれたわけで、これで1回ぐらいね博打してみようと思ったんですよ僕。僕だって一度も博打してないんですよ、そういうこと言うと。
これまではすごく手堅く進む、
手堅いんですよ僕。あのね、あの石橋を叩いて渡るっていうじゃないですか、僕叩いても渡らないですよ。そのぐらいね慎重だったんです。その僕はね、特に映画はとにかく中身もさることながら、あの宣伝もね絶対手を抜かなかったし、それからあの興行の方も頑張った、でそういうことで言うと手堅いね映画興行をやってきたんですよ僕、企画から始まって。そんな僕が宮崎駿に今回だけは初めてですよ、好きなものやってくださいって。
これまでそんだけこうどうぞご自由に的なこと
は一度もないですだってみんなで食わなきゃいけないんだもん。僕らの世代まではねそれがあるんですよ根底に、ね、何のために働くかって言ったら食うためですもん、これ僕らにとっては大事なこと。
劇としてはいかがでした。
あ、満足ですよ。ただそれをねお客さんがどう受け止めてくれるか本当分かんない、ただ、僕はいい感じでいってるなってずっと思ってますよね。
君たちはどう生きるかでのその仕事ぶりっていうのは、そのずっと見てこられた鈴木さんからしたらどういう感じでした。
やっぱり驚いましたよねやっぱりね、だって僕が最初会った頃、彼は、あの机に向かったのは毎朝9時でしたよね、それで席を立つのは午前4時でした。
午前
でその間ね、
めちゃくちゃだ。
そう、その間ね、本当に何も喋んない黙々とやってましたよね。だけど今は、まあ机に向かって仕事ができるのが1日3時間ぐらいですかね
あ、そのぐらいに。
なるほど。それは無理ですよ。
いや、まあそうでしょ
う、だから彼の、ね、まあ、宮崎駿が、ね、自分の若き日の自分の肉体が欲しいって言ったけれど、ね、やっぱりそういうのを探すのが僕の仕事だとも思ったんですよね。
ああ、
まあ、それはね、全部一致ってわけにいかないだろうけれど、ある程度はやってくれる人、だからそれは努力しましたよ僕、やんなきゃいけないと思って。
そういう人をそんだけの長い間こう拘束しとくというのもなかなか大変なことじゃないですか。
でもそんだけね、
はい、
のことを宮崎駿はやったんですよね、だから僕それはね惜しくもなんともなかった。
あ、
だってそれをねやる、そういうことに値するような仕事をやってきた人だから、だからまあここまで来てねまだ頑張ってるから、もうね、まあ、いいよって言ってあげたいですよね
でもそういうこうやり方でなんていうか、その宮崎監督自身がストレスを感じずに、いやこれは俺の作りたいもんじゃないって思わずにちゃんと作れるのであれば、本当 まだあの演出家としてのこうなんか素晴らしさは僕はめちゃくちゃに感じたので、感じた
それはそうです、当たり前ですよ。だってなんでかって言ったらね、自分がの出番があってね、自分が目立つようにね、絵コンテを描いてるわけですよ決まってんじゃないですか。ね、
いいところは。
だから他の人が活躍できないようにするんですよ。
それは。
え？
それはまあ宮崎。
でもそれは結果としてはね、実を言うと、本人はそういうことはあんまり考えてないんだろうけど、結果としてはお客さんが一番喜ぶんですよ。だから今回出てきた新しいキャラクターだってね、うまいなと思いますよね。ほんでやっぱり彼がやってますよ。
あ、そこは。
放送ね限定すれば、ね、1日3時間でもそれできるんですよ。
あ、そうですか。
そう、
あ、でもそれは嬉しいな。
いや、
見たい。いや、
そこは今でもね、僕なんかびっくりしましたよ。
あ、そうです
か。まだ力残ってんだなこれさんと思って本当にね、早く死ぬかと思ってたら死なないんですよねこれ。
いやでもそれ
もこのまま行くともっと行きますね。
いやまだ
どうしたらいいんですか僕。やっぱり宮崎駿っていう人はやっぱり優れた能力を持ってる人に対する、うんうんうん、なんて言うんだろう嫉妬。これがね、はい、欠かせるんですよ。
はあ、ははあ、だから
嫉妬心のないやつはダメですよね。公開日皆さんに見ていただいて一斉にいろんな、ね、感想が出てくると思うんでそれで全部分かっちゃうんじゃないですかね。かダメって言われたらすぐ僕と宮崎は夜逃げをしますから。でも僕なんか最初は本当のこと言うとね、
はい、
君たちはどう生きるかって堅苦しいタイトルだなと思ったんですよね、うんうんうん、ところが、
はい、
なんか長い間こうやってやってたじゃないですか、
はい、
世の中の方が近づいてきたような気分なんですよね今。なんかみんながそれを今考え始めてる、
うん、
出会って生きていこうかみたいな、
うん、
で僕なんか思ってますけどね、
うん、
だからおのずとね、はい、そういう時に、はい、ね、宮さんが何を提供してくれるのか、うん、みんな興味持ってるんじゃないですか、
うん、
だって好きになった人多いから、
うんうん、そう
と思いますよ、うん、とにかく児童書をね、はい、でもあれすごいなと思うのがね、
はい、
大体月に最低4冊
あ
年間で48冊でしょ、
はい、
それをもう何年やってんのあれ、
あすごいよ、ね、
50年60年じゃ聞かないでしょ、
うんうん、
その50冊を50年、
はいはいはい、
ずっと見てきたんですよ読んできたんですよ、
はい、
でも全部誤読ですよね、
はい、すごい、
ね、僕にね、はい、鈴木さんこれ読んどいてって言うんですよ、
はいはいはい、
そう大概ね見るとね、庭って書いてあるんですよね、なんとかの庭って秘密の花園ってね一番有名なんですけれど、押すとねやっぱり絵の人、
うん、
どういう花園なんだろうって、
うん、
考えてるうちにね素晴らしい花園になるんですよ。名作なんですよもう。
宮崎さんの頭の中で
出来上がった花園
出来上がった花園
でね、はい、あとは庭で、ね、庭に弱いですよね。
庭
作りにねあれ憧れてるんだと思う。
あ
作りたいんだよね
庭、
うん、
庭あ
だからねどんな作品もね庭がついてると鈴木さん読んどいてって、あまた庭かと思って、ね
面白いのもあるけど、
でどこにも描写がないって
宮崎さんが考え
た。あだから
北条儀式だって何が面白いかって言ったらね、あの10年間大変でしょ、地震だか火事だ、
はい、
それによってね、京都の街がどういう状態になったのってそれに興味があるわけだから、実ね、だからあの本その人の本を読んでねそれを正確に把握してそれで楽しもうっていう気はないですよね。あれがすごい、
あれがすごい、
僕なんかかなわないもん。
そうですね、
本当にかなわない。
あの高畑さんもその話をこうなんていうかもちろん変えられるんですけど、やっぱその原点からのなんか本筋からは外れないような
高さんは、まあ
っていう感じ
ね、正確に把握した上 で自分のことを言う人だから、そうだから僕は大変ですよもう二人が言ってることは全然違うんだよ、
ね、板挟みになって、
いやいやいやいや、でもう一つの能力が、はい、ね、見てそのまま覚えるっていう能力なんですよ、うん、あれがね違いますよね、うん、だから高畑勲っていう人はそれを今度要素に分ける、
うんうん、
建物だったらこの窓は何様式とか、うんうん、でもそれもしないんですよ、あ見たまま覚えられるんですよね。 あれはなんか特殊なそういう記憶力、
うん
うん、絵描くために生まれてきたような人ですよね。
そうですね、
だからまあこれ探求しそれで追求していくと面白いですよ、うん、宮崎駿を本当にね、分析してうんたらっていう人は、僕はそこをやると面白いと思いますけどね、なんでこんな人が生まれたんだろうって、
うん、
見たものを覚えちゃうって、
うん、でその
だから概念がないんです。
概念がない、
これすごい僕は鍛えられましたよ
概念
が、僕ね言われたことがあるんですよ、はい、ある人に、
はい、
何かって言ったら、鈴木さんの話は面白いって言われたんです
、はい、
ね、で、
はい、
この後なんですよ大事なのは、
大
丈夫、宮崎さんと付き合ったからですよねって言われたんですどういう意味なんですかね。
あ
で宮崎さんにいろんな説明、はい、分からせなきゃいけないから、うん、相当努力されたんでしょうねって言われてね、なるほどなと思ったことあるの。当たってるでしょ。だから僕ね、実を言うとね、僕の話し方の中のある特徴はね、はい、映像として喋ってますよね。あ、これ一つの大きな特徴ですよね。あ、だから理屈で喋ってないんですよね。あ、でまず絵が浮かぶようにするんですよ。あ、多分ね、それをやればこの人は攻略できるってどっかで思ってるんでしょうね、うん、僕
あの空間把握力っていうか、この建物とか、
それはね、はい、唯一ね、高橋さんに鍛えられたんですよ。 そうか、あそこの家の間取りはどうなってるんですかね、クタクタになったって言ってた本当に疲れたって。
あ、そんなに。あ、
でちょっとでもね間違ってるとね指摘される
怖い怖い。高畑さん、その辺は
高畑勲の方は、はい、正確なんですよ、うん、で空間把握能力ってものすごい持ってる人だから、意外といないですよね、空間把握能力持ってる人って。
いや、そう思いますね。
僕それはそう思いますよ、うん、ただね、だから僕が宮崎で一番困るのはね、はい、彼が設計した建物なんですよ。全部小さいんですよ、部屋が。
あ、はいはい、
僕いつも内緒でね、広く受けておくんですよ全部そうなんですよ。これね、それをね、分かった時は怒りますよね。
あ、本当ですか。そうなんですか。
僕の方で呼びてるんですなんで鈴木さんあそこ大きくしたんだっ
でもそれもちゃんと見てすぐ分かるわけですね、宮崎さん、当然。
もうね、許せないんですよ。せこせこしてるんですよ。
せこせこしてる。ああ、でも確かにあのラピュタのパズーの小屋とかもちっちゃい
です、ね。ちっちゃいんですよ。
確かに。そうですね。
だからまあそれはね、後にね、はい、いろんな監督ってやったでしょ、はい。空間把握能力みんなないですよね。
いや、それは全然違うと思います、
ね。まあそれはね、僕もね、実地で分かりました。
実地で。
でもういろんなの分かりましたよ。で、まあ、宮崎はそうやってね、孤独の人だし、はい、で僕は多分ね、はい、鈍感なんですよね
孤独力対鈍感力みたいな、
この2つのね戦いでねやってたんですよジブリは
ジブリ
は多分そうだと思うんですよ、僕
二大パワーで
、うん、もう何も気がつかないんだ僕すぐ寝ちゃうしね
いやでもそうは言っても、その宮崎さんも本当いろんなことをお詳しいじゃないですか、まあ、あの特に歴史とかについては。
でも自分の想像で言ってる人が多いからね気をつけたらいいんですよ僕すぐ指摘するんですよだから僕ね一番困ったのはね、もうある本の中に出ちゃったんだけど、もののけあんま言ったんですよね。
あ、
でなんだかって言ったら、はい、ね、そのこの国はかつて森の神を殺した、うん、日本は殺してないですよ
いきなり出発点から、
これはね僕の意見ですよ。だって全く大嘘つきだもんだから僕それはねやっちゃいけないんじゃないかなと思って随分悩んだですよね。だって、はい、土壌が豊かだから、ね、いくら木切ったってすぐ生えてくるんでね、うん、森の神を殺せない国ですよね、うん、だからそれはね僕ね宮崎に行ったことあるんですよ、あ、作ってる途中でこれ皆さんね、舞台は日本でなきゃいけないんですかって言ったらね、あの人はすごい、あ、いいよ鈴木さん、他の国で
他の国、平気で
平気はい、本当にいい加減だなと思ったらね、もう千と千尋であの銭番とか行って、はい、で今のね、出ると白の竜がいて、はい、それ乗る、はい、ああいうところもね、うん、出てって龍がいたらね、はい、次のカットにもう乗ってるんですよね、はい、あれ乗ろうとするとね大変なんですよもう手抜きもいいところ、彼の空間把握能力でね、はい、一番優れてるのはホルス、
はい、あ、
ホルスのね、はい、最後のね、はい、眩しいんですよ、
あ、はい、
でなんでかって
言ったら
縦横無尽、はい、これでねだんだん分かってくるんですよ、一体どのぐらいの広さのところでみんなが戦ってるかが、あれは皆さんの一番のカット、うん、もう二度と書けないんだもん、誰も。そうですね。
鈴木さんが今新作について話せることについてのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。このインタビューは 週刊文春シネマ2023夏号に掲載されました。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。